与党が勝てば財政大転換、負ければ高市氏に大転換でっかい。だから投票に絶対行くべし。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
もう先週のね、1月27日に衆院選の選挙、の公示があって、まあ、今まさに選挙戦が進められているところですけれども、
はい、
まあ、今各局はね、もちろんその選挙の各党の、まあ、公正中立に解説なんかをこうしているところなんですけれども、今日はね、ちょっとそれとは違う角度で、選挙公約についてはね、まあ、僕はその軸にあるのは高市早苗が打ち出している財政の大転換、まあ、国債を発行するようにして予算を単年度で決めるというのをやめて、長期的にも物事が決めれるようにして、当初予算のに必要なものを充当していって、消費税も減税をして、それは増税しないで減税すると、まあ、そんな、まあ、大転換が総理大臣から提示されてて、それをめぐる各党の公約があって、まあ、最終的にこの今の政府方針が是認されるのか否決されるのか、まあ、それが最大の争点なんですが、
はい、
ちょっと別の話をしたいと思うんですよ。
うん、
もともとね、選挙っていうのは、民意を問うて、国会議員の数決めて、その数に基づいて政治を進めるってことじゃないですか。
はい。
いうことを言ってる政党やと国民が思ったら、その人が、たちが勝って、それで政治が進んでいく。
うん。
で、こいつはちょっとイマジやなと思ったら、まあ、ぼちぼちの議員数になって、その人の政策はあんま実現しないと。まあ、当たり前。じゃないですか。
はい。
だから国会の今、A 党が何人、B 党何人とかっていうのは、国民の A 党が何パーセント支持してて、B 党何パーセント支持してて、みたいなものと、まあ比例してるというか対応してる。手の前提で思ってるわけじゃないですか。
そうですね。
今日はね、全然ちゃいますっていう話をします。
どういうことですか？
全然ちゃうんですよ。ある A 党が人気あろうがなかろうが、特定の団体が、そいつ応援したら、そいつ勝つんです。
ほうほうほうほうほう。あ、だから、まあ、その、まあ、大きな力という
か。力があるんです。
ええー。
で、まあ、今言ったようなことは起こり得るじゃないですか。
うんうんうん。
起こり得るじゃないですか。
はい。
で、特にね、投票率低かったら、そうなる可能性高くなりますよね。
ああ、そうですね、うん。うんうん。
国民の、例えばなんか数パーセントの人々でも、この人らが一枚岩になって、特定の政党を応援して、
うん、
かつ絶対 100% その人が投票するんだったら、他の人なんか適当に動くから、その鉄壁の集団が応援するところが、勝つことになるじゃないですか。
うんうん。可能性上がりますね。
そういう集団が日本にはあるんですよ。例えばね、昔はね、例えば労働組合とかね、
はい、
各種の業界団体とかもまあ強かったんですけど、最近労働組合入る人も少ないし、で、なんか業界団体もまとまりが悪くなってきてね、投票率がめっちゃ低いんですよ、
うん。
建設業界なんてもう建設業何百万人もいるのに、建設が推薦する人数十万票ぐらいしか入らないですからね。もうだから全然ちゃうとこ入れたりとかするやつもおるしね、もうだから、まあ、バラバラなんですよ。
うん、
でもね、特、そうやってこう、強さ弱さがあるんですよ、団体には。その中でも特に強いのが、まあ、公明党の支持母体である創価学会が非常に強いということは、これは政治記者全員が理解しているところなんです。でもね、どれだけ創価学会が一枚岩で、もう結束が固くても、全国民のごく一部なんだから。
うん。
一番多い時でも全体の1割ぐらいでしたからね。まあ1割もあるからすごいんですけどね。まあそれぐらいやったら全国民と、
うん。
の意思と対立したら、それは全国民の方が勝手に決まってるんですよ。で、しかも創価学会何にも悪いことしてないんですよ。
はい。
だって、一人一人に与えられた投票権を行使してるだけだから。
うん、当たり前の。
うん。ほいで、みんなでまとまって投票行動したって、選挙運動したって全然いいんだから。
はい。
当たり前のことをしてるんです。誰が悪いって言ったら、投票に行かない国民が悪いんですよ。
自分たちのことなのにね。
そうそうそうそう。うん、だからね、とにかく今日はね、投票に行けと。野田好きであろうが、もう共産党好きであろうが、 まあ、大石焼き子好きであろうが、で、高市さん好きであろうが、なんでもいいんです。
うん。
とにかく投票に行こう。
はい、それが大事。
そうで、そうじゃないと、民意に反映した国会にならない。
うん。だってなんか、他人任せって良くない。
いや、良くない、良くない。
うん。
誰が勝つかによって日本の国の価値が全然変わってくるから、絶対みんな投票行かなきゃいけません、
はい、
いつも行かなあかんけど、
うん、
とりわけ今回行かなあかん、ちゅう話を今日したいと思います、
はい、よろしくお願いします。キバ選挙の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途、新卒、未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように、その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか。詳しくは日本タクシーのホームページまで。
北港観光バスはバスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、与党が勝てば財政大転換、負ければ高市辞任、大転換撤回、だから投票に絶対行くべし。
うん。まあ、毎回ね、選挙行かなあかんのは当たり前なんですけど、特に今回は、もう万難を排して、うん、もうその選挙日当日行けんねやったら、もう期日前投票で必ず、
うん、
もう全員参加を目指しましょう。
全員参加で。
全員参加。
全員野球。
目標目標全員投票。もう投票率 100%。
いやー、でもそうだったらすごい。
これを目指しましょう。これね、これまでの選挙と今回の選挙何が違うかって言ったらね、
うん、
例えばまあ、まあいつでもいいですわ。大体ね、もうオールドメディアとか、まあディープステートとか、いうものにオールドパーティーは支配されてるわけですよ。ちょっと前やったらですよ。今じゃないですよ。自民党であろうが、
うん、
民主党であろうが、まあ大体同じこと言ってるわけですよ。ね。もうよっぽど極端な政党は別かもしれませんけど、
はい、
議席数の多いところは大体緊縮財政やりますよ、と。それで、社会保障費をちゃんと改革は待ったなしだって言っててね。
うん、
で、まあ、中国とも仲良くやりましょう、アメリカとも仲良くやりましょう、言いながら、中国にもこびて、で、もうずっと追従するだけと。で、平和が大事ですね、って言って。まあ、右から左まで大体同じこと。極端なところを除くと大体同じこと言ってるので、うん、まあ、変わんないんですよ。
うん、
で、一応、さざ波のような表面的なところで争点の違いみたいなもの出てくるんですけども、大体もう緊縮で、アメリカ追従で微中やろうと。いうのやから、もうなんか国民しらけムードが、漂ってたところが、
うんうん、
まあ、あるんですよね。
はい、
で、なんかみんなこう投票にどんどん行かへんと。そしたら、先ほども前半で申し上げた、まあいろんな政治団体があるので、その人が一枚岩で動いたら、結局その人の意向で全部買ってしまうと。これ実際安倍さんがね、来てる時にこれ僕プライベートの会話で言ってましたけど、ね、僕たちはね、うん、絶対国民のね、30数%のね、支持を受けたらね、絶対3分の2垂れちゃうんだよね。って言ってたんですよ。でも言ってたんですよ。はい、お亡くなりになったんで。うん。でも同じようなことをいろんなこと見てはるから。これなんでそうなるかって、投票率低くて、かつ公明党と一緒にやってるからですよ。で、各選挙区に5万票ぐらいで勝てるんですよ。トップ当選5万票ってこうあるんですけど。
はい。
で、例えばトップ当選の人が5万票で2位の人とめっちゃ離れたとしましょうや。ところがそこにね、創価学会の方、創価票というのがね、だいたい1万から2万あるって言われてるんですよ。これがくっついて、5万とかになってたとしたらですよ。で、2位の人が仮に1万5千やったとしましょうよ。
はい。
1万5千対5万。ね。 まあ、自民党圧勝って感じするじゃないですか。
そうですね。
でもその5万に2万あったとしましょうよ。
うん。
そしたら総会の方が1万5000についたら何もなりますか？自民は3万。で、野党は3万5000になるんですよ。
うんうんうん。
5万対1万5000でも公明党さんが逆についたら逆転するんです。
確かに。ほんまや。票数がね、うん、動きますね。
で、今回、公明党さんは中道という立民と一緒に政党を組んだんです。
はい。
それで、なんか、創価学会の方が、公明党にずっと入れてた方が、中道に入れるだろうと言われてて。で、公明党さんがいなくて、立憲民主党、元立憲民主党の方がいる選挙区では、公明党さんが立憲民主党さんに票を入れるだろうと。
うんうん、
今まで自民党に入れてたんだけど、立憲民主党さんに入れるだろうというふうに言われてます。ただ、これについては、創価学会の中でも非常に強い反発が、あって、なんで今まで自民党に入れてたのに、そんな、こんな、今まで敵でボロクソ言ってたやつに入れなあかんねん、という人も結構いるということも言われています。
そう、割れてるんですね。
うん、だから、100% 1万円で動くかどうかっていうのがわからないですけれども、うん、これはもう自民党が敗北をする大きな理由になり得ることになってるんですよね。でも、それが仮に起こったとしても、投票率さえ高ければ、その影響っていうのはどんどんどんどんゼロになっていく。わけですよね。で、投票率 100% になったら、創価学会あるいは公明党支持者の意見とか行動っていうのは、彼らの人口分布のシェアと一致することになります。
うん、
影響力は。
はいはい。
これはフェアですよね。
そうですね。
うん。
まあ、みんなが当たり前の、
そう
あの、まあ、投票に行くっていう。
うん。で、その行かない国民が積極財政を、の転換高橋さん支持するんだったら、与党に入れたらいいし。いや、僕はあの、この政党がいいなって、他の党がいいなって思ったらそこに入れたんです。もう全然それはいい。で、国民が、まあ、緊縮財政好きでんねんと、もう中国に媚びたいんですねんっていうのを選ぶんやったら、それはそういう政党が勝ったらね、いいじゃないですか。それだってフェアですよ、結果として。
うんうん、
今の問題は、政治団体っていうのはこう、選挙結果ある意味歪めてるところがあるんですよね。
うん、
でも歪めさせてるのは、行かない国民なんですよ。
も、ね、持ってる権利をね、うん、ちゃんと使わない。
全員行こう。でね、繰り返しますけれども、今回は総理大臣が財政の大転換を言ってるんですよ。
はい。
財務省がこの80年間ずっと築き上げてきた戦後の闇の帝国をね、崩すというような大転換を言ってるわけですよ、高市さんが。
うん。
だから右見ても左見てもどっちやから、一緒やからもう行かんでええやんけ、じゃないんです。
はい。
高市さんに乗るか反るかです。乗るんだったら財政大転換する。乗らないんだったら、もう別に今のままやっていけばいいんですよ。
うん、
で、実際、今も積極財政に対する望みが強くなってる側面がもうこの去年、一昨年ぐらいから強くなってるじゃないですか。
はい。
にもかかわらず、今、中道っていう政党が出てきて、で、立憲民主党は連合って言ってね、これは労働組合が後ろについてて、これももう2番目に強いと言ってもいいぐらいの影響力があると言われるんですけどね。創価学会は非常に強いと言われてるし、連合って非常に強い。この2つの、選挙に巨大な影響を及ぼす2つの団体がタッグを組んで、自民を、まあ、潰そうと、今しに来てるわけで、だからこれはね、中道っていうのは、この一昨年ぐらいがずっと石破政権とか岸田政権が続けてきた、高市潰しってあるじゃないですか。
ああ、はい、言われてましたね、
うん。あれの最強バージョンになってるんですよね。
で
もそれが完遂するのも、投票率が低い場合に限られます。
投票率ね、
うん。投票率が高かったら、そういう裏で動いてるいろんな力学というものが全部キャンセルされます。そして彼らの人口分布、彼らが数パーセントやったら数パーセント程度の力しか持たないということになります。それこそがフェアな状況ですから。で、繰り返しますが、僕は国民が高市さんにノーと言うんだったら別に野党に入れたらいいと思うし、イエスと思うんだったら高市さんに入れたらいいと思うの。それはもう国民のご判断ですけど、重要なのは意思を投票の形で示しに行くっていうことです。
うん、
で、今回に限っては、その結果以下によって、この国の未来がガラリと変わります。それをね、ちゃんと分かってもらいたいなぁと思うので、与党が勝てば財政大転換、負ければ高市辞任、大転換撤回、と申し上げてるんです。だから、投票に絶対行くべしと言ってるということですね。で、僕が見た時の、高市総理。
うん、
ね、これはまあ、党の中でもまだいろいろ反発とかあるのかもしれませんが、高市総理がやりたいと言ってるのは、財政の大転換であって、それは先日目て言うと、あるボスとの戦いなんですよ。
うん、ボスね。
ラスボスとの戦いなんですよ。
うん。もうなんかやっぱもうラスボスがね、どうしてもね、強い。
そうなんですよ。うん、そうなんですよ。この財務省のラスボスがいるわけですよ。うん、このラスボスと戦うぞというための、一つのこの、弾丸として作った三沢勝司のね、曲を今日はお届けしたいと思います。あの、ラスボスになりきってラスボスがどれだけ嫌なやつなんか、ということを歌い上げた曲ですから、三沢勝司が言ってるんじゃなくてね、偏差値70後半取ってみろって言ってるのは三沢勝司じゃなくて、ラスボスが言ってるんだ、ということを念頭に置きながら聞いていただくと、いかにあいつらが嫌なやつなのかが見えてくると思います。ということで、三沢勝司のニューアルバム、聞け俺のインボイスからのタイトル曲、聞け俺のインボイス、ラスボスのテーマ。
Yeah. 今日も犬を連れてもっともっと俺を上げさせろ。ちょっとでも喋ったら俺の耳めちゃくちゃやばくなるだろ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
三沢和親さんで聞け俺のインボイスお届けしました。
うん、これでね本当にだから僕はこの曲出したのはね、いや本当に財務省強いんですよ。財務省というか緊縮思想というかね、まあ、ある意味財務省も緊縮思想というある種のその宗教をの支配を受けているので、彼らが自由をなくして緊縮思想が勝利しているなんていう言い方もできるわけですよね。
はい。
まあ複雑に言うと、まあまあそれやとちょっと分かりにくいので、ラスボスがいるっていうキャラクターライズキャラクターを作ったら分かりやすいってことはあるんですけど、まあとにかくまあ財務省強いわけですよ。でこの歌詞でも言うてますけども、僕はもうちょっと消費税減税しろとかね、高圧経済実現しろとか、積極財政やれとかね、特例国債で内需拡大だとかね、国民負担率下げろだとか、インボイスやめろだとか、もう山ほど言ってるわけですよ。
うん、
でみんな言ってるわけですよ。でその目的が全部国民は苦しんでるから国民を救うためにってずっと言ってるんですけど、財務省はずっとやるわけねえだろ、やるわけねえだろってこう言ってるわけですよ。
はい。
これね、結局その言ってるのは、何があっても絶対やめねえ、もう諦めろね、そのインボイスやめろとか、これぶっ込むまでどんなにかかったか分かってんのか、ね、もう消費税上げるのどんな苦労したと思うんだよこれと、死の子の言わずに税率もともと上げさせろ、ちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃやばくなるだろ
う。
なんや、結局お前自分の保身のために言うとんかい。
もうちょっとふつふつと込み上げてくるものが、ね、ありますね。
だから結局先日目というと、減税されない、はい、国民負担率が下がらない、で国民が苦しい状況続いてるっていうのは、財務省の官僚の保身なんですよ。でさらに言うと、このラスボス、トップの人間ですら保身をしようとしてるんですよ。で、そんなもんのために我々苦しんでるっていうことを伝えたかったわけですね。
心の叫びですね、まさに。
聞け、俺の心の声って、結局こいつ思ってんのは保身かいってことなんですよ。ちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃやばくなるんだろうです。でもね、別の心でね、俺が日本背負ってる、この俺が、この俺様がこれからずっとずっとずっとずっとずっと背負ってるって言っとるんですよ。
うん、
何を逃れたこと貴様言っとんねんと。で、絶対誰にも邪魔させねえ。絶対邪魔させねえ。でもまさに財務省の役人ってこんなんでしょ。で、最後にね、おかしやろって言ってるわけじゃないですか。そしたら、保身しか考えねえから、このちっちゃいぞ、おいって僕言ってるわけじゃないですか。そしたら最後、なんて言うか言ったらね、ちっちゃいちっちゃいうるせえぞ。ちっちゃいちっちゃいうるせえぞ。俺もおめえも同じだろ。みんな同じだろ。だったら偏差値、もうそんな、ちっちゃいちっちゃいうるせえったら、だったら偏差値70後半、取れるもんなら取ってみろって言ってるんですよ。何やこいつ。これと戦ってるんですよ、我々は。
ね、もう強敵ですね。
強敵ですよ。で、高石さんもこれと戦ってるんですよ。それが分かればね、投票行動はお一人お一人しっかりより一層くっきりと考えれるんじゃないですかね。聞け俺のインボイスしっかり聞いてください。彼らのインボイス、心の声を聞いてやってください。腹立ちますから。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。 北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい。先週も今週もこの選挙に関連して僕はずっと大転換という言葉をね、使ってるんです。はい、これは昔だったら改革って言ってた話ですけど、改革ってなんか、もう手垢がついて古いじゃないですか。で、もう、どうせやらへんのやろうって感じですよ。どうせ改悪すんのやろうって感じですけど。
改悪
ね、そういう改革、改悪路線を転換させるっていうのが、まあ、高橋さんがやろうとしてることだし、これはトランプさんもやろうとしてることと、まあ、同じ共通の部分があると思うんですよね。
うん、
まあ、それをまとめたのが、この表現者クライテリアの最新号の、高市現象の正体。ここから始まる大転換っていうものなんですけど、まずはね、今回の選挙を望むにあたってこの大転換をやろうとしてるという彼女の高市さんの記者会見でおっしゃったので、総理の、まあその内容をしっかりとご理解いただいた上でご判断いただきたいと。そしてもう今日2日でしょ。
はい。
もう今日からもう期日前投票行けますから、期日前もうとっとと行きましょう。その日、ちょっと寒いから、ちょっと家でお茶でも飲んどこうかなんて、なってしまうかもしれ
ん
から。
うん。
もう、とにかく行きましょう。行ける人はみんな投票所に行こう。
ね。
行きましょう。
ね、行くことが大事。
行くことが大事。それがもう、民意に基づいた民主主義をやる基本なんだから。
はい。
投票に行きましょう。もうこれを、こればっかりを僕は今回は主張したいと思います。
はい。そして、表現者のクライテリオン、書店あるいはインターネットで、表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。